お祈りします。神様、この1週間それぞれの場所で守られ、恵みをいっぱいいただいて、この椅子に戻ってまいりました。左に右に前に後ろに愛する兄弟姉妹のお姿があります。40年余りという遠い年月の間、あなたによって導かれた方のキリスト教会、その片隅に座らせていただくことを心から感謝いたします。今日の礼拝もその恵みの歴史の上にあっての一日として、心からの悔い改めと精一杯の感謝を捧げさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。一節ですね。幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えに歩む人々。何度読んでもいい響きだと思うんですけども、なんか御言葉に体も心も包まれるような穏やかなリズムと言いますか。でふと思いますとですね、普段私たちがやっているのはなんかちょっとその反対で、自分と誰それさんを比べて、やれ幸せだ、不幸せだなどと考えますけれども、ご覧のように聖書はいかにも聖書らしく、人と比べてではなくて、神の様の方から見て幸せとはどんな状態か静かに語りかけます。で、普段どうしてもその人目を意識してしまって、まあ思い上がったりそうかと思うと、逆に常に落ち込んでしまう私たちですけれども、詩編は人にどう見られるかではなくて、神様の教えに導かれて生きる、それが幸いなのだよと教えます。自分の気持ち、気まぐれ、欲に従ってではなくて、神様の教えに従ってこの人生を生きるのが一番の幸いなのだよと言います。そして2節でもう一度、幸いなことよ、主の里しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々。まあこう言いますと、もうこれは全くの意義なしでありまして、その通りだなと、アーメンだなと言いたいわけですけれども、ここで、ちょっと待ってと声がかかるかもしれません。それはですね、ほんまにそんなに完全な道なんてあるのやろうかという疑問です。で、ご存知の通り、聖書には義人はいない、一人もいないとあります。ローマ人へのやってがみなんかありますね。で、神様の圧倒的な正しさ、清さの前では、すべての人間は罪人なんだから、主の教えの通り歩むなんてできるわけないんやないかと、まあそういう開きな折りがあり得る。で、確かに、自分の過去、また現在を振り返りますと、もう恥ずかしくて、全く道なんてとてもとてもと、まあ頭を抱えることになります。しかしですね、私は今回ここを繰り返し読むうちに心に浮かんだのはですね、罪深い自分の姿ではありませんでした。反対に底知れぬ罪を一気に拭い取る、あがないといいますか、その文字が、あがないという文字がどんどん大きくなって、すっぽりと自分を覆うのでした。あがないという字がありますが、ね、難しい字ですけども、まあ、皆さん書けますでしょうか。聖書にいっぱい出てきますが、 その意味はですね、贖いの意味は一言で言えば身代わりということだと思います。でよくご存知の創世記天地創造のところを思い出していただきたいんですが、すべてのものは良いものとして、完全なもの、素晴らしいものとして作られたとあります。それなのに人間だけは神に反抗してしまいました。まあ、それが罪と呼ばれる状態ですね。だからまあ個人差がない、例外なく罪人であるということ。そしてそれは神様の失敗作なのではなくて、人間が約束を守らなかったわけですね。でそこから秩序は滅び始めて、それがまあ今に至っているわけです。ですから人間の歴史というのは今日に至るまでも美しいもの、完全なものを壊し続けてきたのかもしれません。すべて良いものとして作られたのに、人間だけが背いてしまいました。結果は今私たちが見る通りで、まあ、惨憺たる有様です。でパフロが言う文字通り、義人はいない、一人もいないという、あの義人というのはあのご存知の通り神様の目から見て正しい人ですね。それが一人もいないと、まあ、パウロが言ってる、その通りになってしまった。しかし、皆さんご存知の通り神様は罪に走った人間を見捨てないで、御子イエスの十字架によって救いの道を開かれました。まあ、贖い、まあ、身代わりと今仮に言いましたけど、その意味がそこにあります。ですから私たちに完全な道、全く道なんてあるはずないのに、神様の方で私たちのためにその道を備えてくださった。で本当はそんな立派な道に行けないのに、許されてそこを歩んでいる私たちを指さして幸いと、まあ、言うわけですね。で私たちが何かやって幸いになるのではなくて、イエス・キリストによって私たちにも幸いな道が用意されているんです。あのだからよくですね、詩編にはイエス様出てこないねなんていう人がいるんですけど、まあ、そうじゃなくて本当はイエス様出すっぱいなんですね。ずっと出てる、どこにでも顔を出している、働いておられるわけです。で、まあ、どこにでもと今言いましたけど、それは聖書のどこにでも、そして私たちの現実の生活においても、やっぱりこれもどこにでもなのではないでしょうか。幸いなことよ、全く道を行く人々、主の御教えに歩む人々、幸いなことよ、主の諭しを守り心を尽くして主を尋ね求める人々。ここで注意したいことがあります。それはですね、道を用意してくださったのは神様ですが、その道を歩いていくことは人間に求められているんですね。だから大切なのは自分の意思です。決心、気持ち、あるいは覚悟、それをするのが他でもない私たちの働きなのです。心を尽くして主を尋ね求める、これが私たち信仰者に割り振られた働きでした。心を尽くすというところにこの思いっきり言葉の重みが感じられます、感じ取ります。まあちょっと私たちどうなのかなと心配になったりもします。で3節見ますと、誠に彼らは不正を行わず主の道を歩みます。でこの世は昔も今も不正に満ち満ちています。不正が当たり前です。 自分に得になるんだったら何でもやってしまうって、その中で騙されても笑われても蹴飛ばされても黙々と死の道を歩む、それが幸いなのであって、その他のハッピーなるものは、まあ、目にはそれらしく見えても実はまやかしなのだとはいうものの、そのまやかしの渦巻きに引っ張り込まれて翻弄されているのが日常の私たちだったりします。でもあえて申しますけれども、そこがというかここが私たちの居場所なんですね。実に危なっかしいのだけれど、不正だらけのこの世を主の民として守られてしっかりと歩んでいるのが私たちである。で次の4節ですけども、私はこれ切り替えスイッチだと思うんで、ここを境にですね、言葉の流れが変わるんですね。4節にですね、あなたは語るべき、固く守るべき戒めを仰せつけられたと。よろしいですか。3節まではね、主語の文章の主語なんですよ。我らとか人々、彼らとか人々でしょ。まあ一般的な第三者ということ、それが4節でガラリ変わります。何が変わった、気づかれたでしょうか。それは神が出てくるんだね。そして人間は神に向かってあなたと呼びかけます。見物人ではない、詩編の研究者でもないし鑑賞者でもない、この世の泥沼の中で懸命に生きている私たちが神を呼ぶ。いつもふらふらしてうついにで勝手な思い込みと欲望で動いているダメなやつなんだけど、御心でみんな一つにつながれて、しっかりとつなぎ止められ生かされている。まあいや、もう驚くほどのこの近さといいますか、親しさといいますかね、教会にいるとそれが分かるように思います。さて主人はですね、いつの間にか一歩前に出てきます。私と名乗って主と真正面から向き合います。御言葉の圧倒的な確かさにもかかわらず、ふらふらして落ち着かない自分、その不徹底不安定、それがよく分かっています。だからご説の、どうか私の道が固くされますように、あなたの掟を守るために、そうすればあなたのすべての仰せを見て私は恥じることがありません。で3節まではですね、まあ、いわば一般論だったわけ、まあ、気楽な高みの見物だったんですね。でここからはどうやら自分が絡んできまして、なんか周りが見えなくなってくる。で行く手は霧に覆われて見えないんです。何が起こるかわからない。そこを御言葉を頼りに手探りしながら一日突き抜けてきたのでした。そしてこれからも突き抜けていくんです。私の足がしっかりと道を踏みしめ踏み外さないように、あの有名な聖句がこの詩編のこのすぐ後にありますね。私のあなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光、105節あたりだとその辺にありますけど、それがなかなか見えないんですけども、なんとか御言葉から離れないで、まあ、しがみついていこうという。でここまで来てなんか主の形が見えてきました。で1節から3節今読みましたように、これは描写ですね。なんかスケッチブックを広げてサラサラと書いてるような感じがある。そこに 現れるのは信仰者の歩みでしょう、足取りでしょう。で、私はこの4節を切り返しきたと思うんですけど、そして5節からはですね、姿勢が変わりましてね、これは祈りになりました。祈らずにはいられないというか、自分の罪深さが分かればわかるほど祈りはさらに深く、姿勢はさらに低くなります。ここまでの自分がですね、なんと生意気で恵み忘れの恩知らずだったか、まあそれを思うとやりきれないんですけども、でもそれがそのまま全部許されて、教会にしっかりつながれ、教会兄弟姉妹と共にこうやって生かされているんですから、やはり私たちは幸いなんだなと思います。最後に7節と8節ですね。祈りの後の決意、絶対に後に引かないぞという決意です。そしてここに裁きという重い文字が飛び込んできて震えます。7節ですね。あなたの一気の裁きを学ぶとき、私はすぐな心であなたに感謝します。私はあなたの掟を守ります。どうか私を見捨てないでください。ここに突然現れた裁きという文字、なんか場違いないんじゃないかと思ったりします。なんかぎっくりとされないでしょうか。普段は裁きなんて忘れているんですけども、人間何をしてもどう生きてもその先には裁きがありますけれども、皆さん絶対に忘れないでいただきたいんですが、それは裁きというのは神様に従う者にとっては恐ろしいものではなくて感謝なのです。神の裁きは信仰者の人生を 100% 肯定するのです。整えると言ってもいいと思います。それは支えです。目標であり導きです。でこんなものが神様の手にある義の物差しで測られて、はい、合格とされるんですから、まあ本当にもったいないこと、この上ないですね。最後の行、どうか私を見捨てないでください。まあ詩人は最後の行をこう書いて結ぶわけです。こんなもの、誇りだらけ、失敗だらけの、こんな人生を送ったものを、まあ俗な言い方をすれば、合わせる顔がないようなこんなものを、父よ、どうか見捨てないでください。もしかすると、これが私たちの最後の祈りなのかもしれません。こんなものが見捨てられて、ここまで生かされた。私たちが無我夢中で歩んできたこの道、足元に、足の裏に、まあ、詩編の隠し味のようなものを感じるのですが、いかがでしょうか。この約束をいただき、この味わいをかみしめて、一日を、一歩一歩を生きるのです。また明日も、明後日もですね。お祈りします。幸いのことよ、全く道を行く人々、主の御教えに歩む人々、主の指しを守り、心を尽くして主を求める人々、父なる神よ、秋の光の中で、あなたの手が私たちの肩に、背中に届いています。御教えに歩むとは、大変なことと承知しています。けれども私たちの前にはいつもあなたの導き、後ろには強い支えがあります。主よ、このようなものを生涯通してお導きください。一日と明らかにされるよう、主の道を喜ぶと感謝をとともに 踏み抜かせてください。イエス・キリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。